ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーは大正製薬株式会社の提供でお送りします。今週はすでにコーナーを聞いていただいていましたリスナーの方からの質問にね答えていきますよ。今回ですねお答えをいただくのは日本糖尿病学会認定教育施設国立病院機構愛媛医療センター山内和彦医師です。山内先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速質問のメールを私の方でご紹介させてもらいます。匿名の女性の方からの質問になります。はい。夫が糖尿病です。もう3年くらいでしょうか。妻として食事など気をつけていますが、我慢できないことがあるらしく夜中についカップ麺を食べたりこっそりビールを飲んだりしているよう、朝ゴミを見て気づいてつい怒ってしまいます。でそれで口論になることもあります。食事も気をつけて心配で、怒ってしまうんですがこういう時なんていうのがいいんでしょうか。どうやったらうちの夫は我慢できるんでしょうか、はい、ってこういうご質問をね先生いただいてるんですが、
はい、
はい。年齢はお伺いしましたところ旦那さん46歳で、タバコも吸うとでお仕事が忙しいとストレスがあるんじゃないかなということでしたけれどもね。はい、先生糖尿病は食事療法ですとか運動療法など生活習慣の改善からだというふうに思うんですけれども、
そうですね、
夜食が我慢できない時のこの対応の仕方ですね、はい、我慢する以外にどんなことをしたらいいでしょうかってそういう方多いんですかね。
はい、時々いらっしゃいますね、はい。はい、コロナでテレワークになって頑張って遅くまでパソコンで仕事をされたりとかスマホを見すぎて眠れなくなったりとかですね、うん、日内リズムがずれて、深夜まで起きてしまうのでつい食べてしまう方とか、うん、家に美味しそうなものが買ってあるからつい食べてしまうという方もおられるんですけど、うん、でも中にはですね薬が効きすぎて低血糖になっている方とか、はい、食事療法を頑張って夕食を減らしすぎた結果夜お腹が減っちゃって食べてしまうという方もいらっしゃいますので、うん、原因分析が重要ですね。
タイプ別ということでね原因を、ね、探らないとということなんですが、はい、いろんな方がいらっしゃるということで、はい、そういった経緯でつい食べてしまう方々に、例えば先生はどんなアドバイスをされるんですか。
そうですね、遅くまで眠れずに食べてしまう方 の, 日内リズムを、うん、ずれているのを早めることについてはですね、朝早く起きて日光を浴びてで朝食をとってで晩ご飯の前後は寝ないで遅い時間はブルーライトを見ないなどがいいと思います、
ねえ。次
にお腹が減ってじゃなくて、買ってあるから食べてしまう方っていうのを、これは結構問題なんですが、
そうですね、
こういう方にはですね食べたつもり貯金っていうのをお勧めしています。うん、で1日500円食べるっていうのを我慢してですね買わずに貯金したら、1年で18万円にもなって、奥さんにいいものを買ってあげられますねなどとお話をしています。うん、はい、でもどうしても食べたいものを、見つけてしまったっていう状況になった場合なんですけど、うん、冷蔵庫に入れてから、歩きに行くっていう手があります。うん、で歩いて帰ったらですねさっきまで努力した分のご褒美として食べるか、それとも今運動して痩せたのが無駄になるのがいいか、考えてから選択してもらって
なるほど、ね。
冷蔵庫の中のものは翌日でも食べれますので、はいはい、皆さん努力が無駄にならない方を選ばれますね。
うん、
はい、あとちょっと薬が効きすぎてっていう話をさっきしましたが、はい、それでお腹が減っちゃう場合にはですね効きすぎですので定期的に受診して、検査して薬を調節してもらったらなって思います。
うん、
あとそれと、食事療法、頑張りすぎて帰ってという場合とかみたいにうまくいってない場合はですね、
はい、
管理栄養士さんによる栄養指導がおすすめですね。うん、はい、野菜を先に食べて食物繊維とかガンマオリザノールを取るなど、血糖変動が穏やかになり、夜の空腹感が少なくなる、そういう工夫が聞けるんじゃないかなと思います。
なるほど、これ今聞いてる 全員がうなずいてるんじゃないかと思うんですよ。僕も含め今スタジオ内全員がうなずいてます。これ実行できるぞ、これあの夜中の食事っていうのはこう癖になってる方もねいらっしゃるでしょうしね。
そうですね、
それはルーティーンになっちゃうともう先生困っちゃうぞということですもんね。
はい、
まあ、細かく自分の行動の理由を分析して見直しましょうと、こういうことが大事なんです。でもまあ自らの惰性を認める勇気がいるんですよ。俺がダメなんだ、自分がダメなんだ、なかなかねそこにたどり着かない。はい、で今回の質問されている方は、はい、まあ、ご家族、まあ、奥様ということなんですけれども、まあ、つい旦那さんに強く言っちゃうと、はい、で糖尿病患者の家族の、家族とのこの向き合い方、家族から、はい、糖尿病の方への向き合い方、いろいろ両方のね、はい、立場もありますし、はい、これあの何か先生の方からアドバイスいただけますでしょうか。
まあ、ついついあの厳しく言ってしまうことはですね、うん、あることはですね、まあ、本当よくわかりますね。はい、あの相手のことを、ね、思いやる優しさからの言葉なの で、まあ、仕方ないかなと思うんですけど、あの忙しい仕事でですねストレスが溜まっている方が結構今いらっしゃいまして、まあ、温かいお声かけをいただけたらなって思います。はい、まあ、あのストレスを癒すのにあの、まあ、あの家族の存在ってすごい大事ですしね。はい、でそこでなんですけど、あの時間を見つけて家族の将来像とか目的を、あの目標とかをですね、語り合うといいんじゃないかなって思います。はい、でお子さんの結婚とかですね、あの退職後の旅行とか何でもいいんですけど、目標があるとずっと踏ん張りが効くようになりますので、まあ、余裕のある時に夢を語り合い、健康長寿でいい人生を送っていただけたらなって思います。
はい、山内先生のアドバイス、もう本当多分ラジオの前の皆さんが今夜からやってみようって思ってる方も大勢いらっしゃると思うんですよ。
ありがとうございます。
糖尿病とかそういうの関係なしにというふうなアドバイスになったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます、ね。
はい、ありがとうございます。
今回あのご質問いただきました匿名希望のリスナーさん、本当にありがとうございます。もうご参考になればと思いますので、ぜひ実行してみてください。この時間は日本糖尿病学会認定教育施設国立病院機構愛媛医療センター山内和彦医師に、リスナーさんからの質問にお答えいただきました。山内先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは大正製薬株式会社の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。
過払い金の手続きって面倒だなと思っていませんか？そんなあなたに朗報です。カードローンやキャッシングの過払い金の手続き